今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、
こちらこそ。
はい、いつもねスタンバイ曲がかかっている間に打ち合わせをしているんですが、はい、うん、今日は難しい話題ということで。
そうですね、意外と難しい。
そうですね、なんか初めて知ったような話題がいっぱい出てくるので、はい、面白いんじゃないでしょうか。
はい、ということで早速本題に入っていきましょう。今月のテーマは妻の借金を夫は返済しなければならないのかという40代男性 A おさんからのご相談です。
それではご相談、私からご紹介いたします。私のスマホに見知らぬ電話番号から何回か着信がありました。何か仕事の関係かなと思い電話をかけ直したところ、貸金業者でした。貸金業者によると私の妻 B 子の借金の返済が滞っているので私に返済してくれるよう依頼する内容でした。私は少々の額なら返済しようと思いましたが、その残債務の額はなんと40万円とのことでした。家に帰って妻 B 子に聞くと、そのお金で家の水道管工事の費用に充てたそうです。そこで相談です。私は妻 B 子が借りたお金を返さないといけないのでしょうか。家は妻 B 子がその親から相続で譲り受けた家で妻 B 子の持ち物ですといただいたんですけど、先生どうなるんでしょうか。なんかねほら、妻 B 子さんが借りたお金だから夫のね栄養さんには関係がないのかなとも思ったりするんですけど、
まあでも夫の栄養さんの住んでいる家ですからね、持ち物は B 子さんとはいえ、まあでも水道管の工事費に充てたということで、栄養さんも使っている水道管ということになりますから無関係とも言えなさそうということで、対馬先生これはどうなるんでしょうか。
結構難しい問題ですよね。
はい、
まずね、その家の水道管が何らかの理由により修理をしなければならない場合の問題についてはね、その家の敷地内の水道管の所有者が誰かが問題になるんですよ。
はい、
これね結構難しい問題で、一応の通説っていうのはその敷地及び家の所有者が敷地内の水道管の所有者となりますと。
はい、
だから水道管の修理っていうのは、まあ、家の持ち主である妻 B 子さんが負担するのが当然と、ここまでは言えるんですよね。
はい、
ただねこれ借金はこれ消費対借契約って言うんですけども、これ妻 B 子さんですよね。
はい、
そうするとね、さっき言ったようにその原則として夫栄養さんは責任を負わないというかことになりますね。
水道管の持ち主も B 子さん、そして、まあ、借金をしているのも当事者 B 子さんということで責任を負わなさそうですが、でも水道工事をすることで夫の栄養さんも、まあ、生活が便利になるということで利益を受けていますが、その点は無視してもいいんでしょうか。うん、
そこがねいい視点なんですよね。
うん、
これ仮に払わなかったらちょっとずるいんじゃないのって感じしません？
しまそうですよね。
うん、実はね民法にはね日常家事債務という規定が存在するんですよ。
はい、
このね日常家事債務についてはね、その実際に債務を負った夫婦の一人だけではなく他方の配偶者も責任を負うという規定なんですよ。
はい、
でね今回のね妻 B 子さんの借金もね、この日常家事債務にあたれば栄養さんも夫の栄養さんもね支払い義務を負うという結論になるんですよね。
この日常家事債務とはどのような場合を想定しているものなんですか。
う
ん、
あのねこれはねこのような場合なんですよ。
はい、
まずね夫がね日中魚屋さんの前を通りかかりました。いい魚が目に入りました。しかし手持ちのお金がありません。しかしその魚は食べたい。そこでね魚屋の大将にね、この魚をくださいと、刺身にして家まで届けてくれないか、うん、家には妻がいるのでお代はその時でっていうわけでしょ。
へ、優しい旦那さんですよね。
まあ、あの魚屋さんはその魚を刺身にして家まで届けるわけですよ。はい、
うんうん、
この時ね妻がね、私は頼んでいませんと言ったら、
うん、
これ問題ですよね。
お魚屋さん大変なことになりますよ ね、
って
なりますよね。
うん、まあ最終的には夫も食べるわけだからね。
そうそうそう。
とこでね、このような場合には日常的な家事債務として妻にも支払い義務を認めた規定なんですよ。
ああ、なるほど。まあ、この例をもとにして今回の水道管のケースですとどうなっていくんでしょうか。
うん、本件ではね、なぜ妻がお金を借りたかが少々やっぱり気になりますよね。
うん、
あ、確かに。
これ相談者は何と言ってるんですかね。
ですね、夫 A さんによると水道管の修理代金については事前に夫 A 夫さんから妻 B 子さんに渡されていたんですが、妻 B 子さんの、ね、弟さんが何か不祥事をしたため損害賠償義務を負って、そのため妻 B 子さんがもともと夫 A 夫さんから預かったお金をその弟さんに渡してしまったため、水道会社の方に支払うお金がなくなったので借り入れをしたということだったんですよね。そしてその弟さんからの返済もなくなってきてたので自然と借入れ金の返済が滞ってしまっていたというわけなんですよ、うん、
するとね、うん、その弟に渡したお金の埋め合わせ、
はい、
そのために借り入れをしたとというような要素もやっぱ否定できないですよね、
う
ん、
そうですね、そういう要素もありますよね、うん、
するとね、どうもこれは日常家事債務ではない方向に働くと思いますね。
なるほど。では今回のこの水道管は日常家事債務にはもならないという方向ですかね、う
ん、実はねそうとも限らないんですよ。
うん、
仮にね妻 B 子さんが借り入れをする際に水道管の修理代に充てるための借り入れであることを、まあ、貸主である貸金業者に明らかにしていてね、
うん、
かつその貸金業者もだからこそ貸付を行ったというような関係がある場合にはね、日常家事債務として良いと思いますね。ただね、その通常の貸付をね、貸金業者からはまあ借りる場合についてはね、そのような事情はないのが通常でしょうね。よくね、フリーローンって言うでしょ。
はい、
あれ何がフリーかっていうのを皆さん知ってます？は
い、何に使ってもいいですよってことですか。
あ、正解。
そう。
つまりね、借りたお金をね何に使おうが借り主の勝手次第、これがやっぱりこう普通なんですよね。だからしたがってね、これ夫 B 夫さんには支払い義務がないだろうというのが、まあ一応の今回の回答となりますね。
へー、じゃあ仮にそのローンがね、水道管ローンとかがもしあればね、そしたらまた違ったことになりそうですけどね。
そこは難しいところですね。
なるほど。
そうなんですね。
この日常家事債務という点が今回一つ、まあ、こう分けたという形になりましたね。
なかなか面白い規定ですよね。
そうですね。
一見こう当たり前の規定だから、
はい、
まあ、当然だなとか思うじゃないですか、
うん、
奥さんがね借りたお金、まあ、借りたのは、まあ買い物したお金をね、
はい、
夫の方がね、
はい、
一緒に使ってるわけだから、
そうなんです、
払うの当たり前だなと思うじゃないですか、
うんうん、
さっきの魚屋さんの例もね当たり前だと思うんだけど、だけど、はい、具体的な例になると急に分かんなくなりますよね、
はい、そうですね、やっぱり奥さんが使ったものは旦那さんが出していいんだと思ってたので
その言い方はちょっと極端ですけどね、まあ、でも魚屋の例は本当に分かりやすくね、あの玄関まで奥さんとこ届けたら、うん、奥さんはとりあえず払うっていうのが、まあ、よくある想像できる流れですけど、
うん、
そこで奥さんが断った場合にどうなっちゃうのっていうのが確かに、ね、うん、この時に日常家事債務っていうのが関わってくるわけですし、うん、でまた今回の場合だと、まあ、奥様が別の方にお金も使っていたので、まあ、でフリーローンでお金を借りているから、
うん、
で奥さんが水道管やってねっていう話になっていったわけですし、
うん、
なかなか難しいですね。でもこのケースはまあありそうというか、
うん、
お家の修理のためにお金を使った、
うん、
で気づいたらそれが奥様が実は、ね、フリーローンでお金を借りていてやっていたので、で旦那さんとじゃあ一緒にお金返そうよって急に言われて、
うん、
へってなるっていうのは、うん、まあ、ありそうな気もするので、
そうですね、
意外と身近な気がしますね。そうです、
はい、
まあ、日常家事債務ですかね、
はい、そうですね
名前の通り、
まあ、座布団一枚と
持っていきたいと思います。でこのようにまあ難しいケースっていうのは、ぜひぜひね、あの当事者間だけではこう感情も相まって揉めるっていうケースが多いと思いますので、はい、ぜひね対馬先生にご相談いただければと思います。ちなみに相談したいなと思ってらっしゃる方はどのようにお問い合わせすればよいでしょうか。はい、
まあ、あのうちの事務所の方にですね、まず電話で予約をお願いいたします。
はい、
はい、
電話番号などはありますか。
大分097-574-9075です。
ぜひね、今気になる方はこちらの電話番号にお問い合わせして、まずはご予約を入れていただければと思います。
そうですね、電話番号もう一回行きましょうか。
はい、お願いします。
097-574-9075 574-9075 までお願いします。津島先生ね、もういろんな人生経験されてますから すごく安心
法律の相談ははじめ、はい、もちろんということでね、うん、いろんな相談していただければと思います、うん、津島先生こんな時どうなるの。この時間はつくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠司さんに伺いました。津島先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
贈与、遺産、遺言、相続などお困りではありませんか。ご相談はつくみの津普通の島の津島総合法律事務所へ。